ていくんであれば、と、23ページのところで、上級並んでどんなことが起きたか、と、まあ、一応さらっとね、読んでない子のために説明していくと、頼朝が死んだ後、その後北条氏が台頭していって、そして将軍の、三代将軍の実朝のところで、源氏の将軍家が途絶えちゃった、と、なら四代将軍には頼朝の遠い親戚から、その後九条頼経、と、まあ、いわゆる、まあ、九条兼実のひ孫に当たるんだけども、それを連れてきて、この時代北条氏と敵対した有力御家にも滅ぼされていくのがちょうど同タイミングと、でこの北条氏に対して今こそ幕府を倒すチャンスだっつって立ち上がったのが後鳥羽上皇だけど、その後鳥羽上皇が、まあ敗れちゃったと。で、その後鳥羽上皇が、敗れたことで後鳥羽上皇側に味方した、まあ公家だとか、それからあとは武士だとかの領地が没収され、具体的に言うと承久の乱の結果っていうところだね。そこの1、2のここで後鳥羽上皇側の所領全部で3000箇所を募集と、この3000箇所っていうのを具体的にイメージするんであればと、今までは幕府は東国を中心に領地を持っていたけどもと、ここで一挙に、西国を中心に3000箇所の領地が膨れ上がるわけだよねと、で、こういった、まあ、例えばもともと荘園に、荘官がおってと、まあ、シンポジトの図解をちゃんと解説プリントのところで読んでれば全く問題ないんだけど、今回例えばこの、後鳥羽上皇が味方した将官が、上級の乱によってこいつらはクビにされと、領地は没収される、それが3000箇所って言ったけども、そうするとじゃあここの将官のポストに空きが生まれるから、幕府はここで、上級の乱で幕府に味方した御家人に対して、じゃあ今までの本領安堵として関東に持っていた領地とは別にと、西国の例えば今回没収した領地どこでも結構よと、例えば福岡だとかと、それからあとはまあうどん県だとか広島県だとかと、いろんな領地没収した、それを御家人にその後新恩給与として与えてと、そしてじゃあ今回活躍した御家人に、ここら辺の所領を与えようつって新しくこの荘園に任命されたのがこれを新保寺とというんだよねと、具体的に言うと、今までの東国にいる、この地頭の連中たちは本領安堵されて任命された地頭だから、そこから本舗地頭って言われたけどもと、一方で今回、まあ、例えば君たちのお父さんとかが、上級並んで幕府側に味方として活躍しました、で福岡とかその広島だとか、それからうどん県に、領地もらいましたと、そして、新恩給与の形で任命された地頭のことを新恩給与の新、から新たに部任されたっていうんだけど、新保地頭っていうんです。でこの新保地頭が鍵を握ってくるわけだけどもと、丸3番の新保地頭は上級の乱後に新たに任命された、新恩給与の形で任命された地頭になるわけだけどもと、まあ、じゃあここで君たち自身ね、そうだな、上級の乱で活躍したことによって、お父さんが新たに土地をもらったとしましょうと、じゃあ、ちょうど、じゃあ石田が前回なんか土地もらったりしたっけ、ここら辺にもらった、で、そうするとじゃあ、広島県だっけ福岡県だっけ福岡、広島じゃなかった、福岡の方が良かった、で、まあ、例えば、どっちだっけ、お姉ちゃんが、自分、お姉ちゃん、自分は姉貴の立場、じゃあ妹が例えば福岡に派遣されました、もしくは自分自身が福岡に派遣された方が、まあ、イメージとしては分かりやすいからと、福岡に例えば赴任するとしたら、生活ってできるか不安だよね、どんくらい仕事あるんだろうとか、給料どんくらいなんだろう、物価高いのかなと、いや、福岡めっちゃいいんだけどね、食べ物うまいしと、セカラーとアクセス最高だしと、博多駅から2駅で福岡空港はあるし、なおかつ、そうだな、天神っていう、まあ、いわゆる遊び場、で、まあ、買い物もできる、もう、全部揃ってる、まあ、いわゆる、新宿、原宿、あとはそれから渋谷、池袋、六本木みたいのを合わせた場所、まあ、そこまでは行かないけど、と、そういったものがあるんでと、なるほど、俺も永住するんだったら福岡が一番希望だけども、その福岡での生活が不安だからと、そこでじゃあ新保地頭に対する給料を規定しましょうと、それを新保立法と言って、丹別五省の課長米と、あとは電波だ11丁につき1丁の面伝と、そしてあとは山川からの収益の、半分と、これの具体的な意味はと、これ丹別五省の課長米に関しては一旦すっ飛ばしてと、11丁につき1丁の面伝 宣伝から説明すると、例えばこの荘園が仮に11兆あったとしたら、それのうちの1兆分をこれを自当の収入として認めましょうと。で、一方で残りの10兆分は荘園領主だとか、あとは国司、今回はずっと省略してるけども、10兆分は荘園領主の収入になりますよと。少なくねと、11分の1しか収入ないのと。で、これで生活できなかったら、じゃあ加えて、単別とね、一旦の土地につきと、加えて徴収することを認めようつって言われたのが課長米。漢字の意味そのまま考えろよ。前回やった兵糧米とは全然違うぞ。兵糧米、義経捕まえるための軍師米だったよな。この単別、違う、11丁につき1丁の、面田じゃ足りないだろうから、それに加えて徴収していいよって言ってるだけと。はい、それが一旦の土地につき、まあ、5升をになるんで、じゃあ具体的に、もしも1兆のこの土地に、課長米加えるとしたら、どんくらいの収入になるかと、10単になると1兆に単位が繰り上がるんで、まあ、今で言うところの500号になりますと。先生、500号あったら十分に生活できんじゃないと。1人だったらね。でも君たちも家族連れて行くはずだよね。それからあとは、そこで家臣とかも連れて行くはずだよねと。だから実は課長米とかでも、11丁につき1丁の面田でも実はこの自動の生活は苦しいの。はい、そしてその上でそこから入ってくる残りの年貢などをこれを荘園領主に納めなきゃいけないのが、この新保地等の仕事になるわけですと。はい、それを踏まえた上で次のページの今日の本題24ページに入っていこうと。はい、24ページに、移ってって、と。ちょっとクーラー、空調寒いよっていう人、大丈夫ね、俺だけか、いや、なんか直接俺にめっちゃ当たってんの。まあいいや、じゃあ。はい、そしたら、まあ、二代執権の義時まで出てきましたが、二代目の義時は1224年に亡くなっちゃったから、そこで、三代執権として京都から鎌倉に戻ってきたのが三代目の泰時。左肩縦になってる泰時、丸3って書いといて、三代執権ね、と。はい、で、まあ、泰時に関しては、まず、そうだな、どこで登場したかっていうと、ちゃんと承久の乱をしっかり読んでる人であれば、後鳥羽上皇が立ち上がった時に、北条義時追悼の院宣が出されて、そこで義時は自分自身で赴くことはできないから、じゃあ、自分の子供の、泰時と、あとは弟の時房を派遣しよう、つって、で、この二人がその後京都に赴いて、そして見事鎮圧したわけだけども、その後鎮圧後、帰ってくんなと、京都にそのまま居座って、朝廷の監視の六原短大に就任しろっつって、六原短大の 長官に就任したのが泰時と時房と。だから泰時と時房は基本ワンセットなんですと。で、泰時は今回鎌倉に戻ってきたんで、泰時は、あのおじさんの時房おじさんとね、僕の補佐役についてくれませんっつって、1225年と、ちょうどこの年北条政子が尼将軍政子が亡くなっちゃったっていうこともあって、1225年に執権の補佐役として設けられたのが一番左上のところの連勝と。執権の補佐役で王子の北条時房を任命と、これで3回目の登場ということになるからな。ワンセットで考えれば、覚えやすいと。はい、で、そうすると執権と連署、あ、連署ってそのままの意味をと、執権が反抗したらその隣に連ねて、署名をするから連署って言うんだけども、どちらもこれは北条氏から任命されると北条氏に権力が集中すると。そうすると御家人の反発が強まるんで、じゃあ御家人のための役職も設けましょうか。それが同年に設けられた兵城衆と。初めの頃は11名で、その後まあ15名程度で、まあこれは、人数に関してはばらつきがあるからそんな人数は聞かれないけども、これ以降これによって右側くくってあること、あるところ、執権連署表彰衆、執権1名連署1名表彰衆、まあ11名だとしたら、まあ13人ぐらいで、まあ大体およそ15名ぐらい、になったりもするけど、によって開かれる最高決定会議のことをその下表彰って言うんですと。ですね、幕府の政治が一番落ち着いている時代が、この執権政治って言われる泰時の時代だけどもと。じゃあそろそろ将軍も正式に就任させましょうかと。先生、将軍ってさっきなんか承久の乱の手前の時にと、四代将軍に九条頼経って摂関家から連れてこなかったと。でも連れてきたけど、その時2歳のガキンチョなんよと。連れてきただけ、将軍就任の儀式はまだやってません。そりゃそうよと。2歳のガキンチョにね、じゃあ将軍就任の儀式やるからねつって、ここに座っといてねつって、多分ヒャー つって言い始めるでしょ、ね、でようやくこの頃9歳になっていたんでと、じゃあもうここで何も喋らないでとりあえず座っといてねと。で、将軍就任の儀式がその下1226年に正式に行われて、摂家将軍もしくは藤原将軍って言いますが、九条道家、まあこれ聞いたら難問だけど、実は九条道家の、おじいちゃんが九条兼実なんでと、この九条道家の子供である、藤原の九条頼経が4代将軍に就任と、まあ4代目5代目の将軍の覚え方に関しては、頼朝の頼とあとは義経の常からなんか持ってきたんじゃないかなとか言って連想すれば簡単に覚えられるはずと。で5代目がその後それを継ぐべき子供で頼継っていうのが出てくるんで、すぐに応用していけば、使えるはずと、これが、安時の時代だけども、まあ政治に関する話はこれで一旦終了と、ここから右側の図解ノートのところの地頭の荘園侵略っていうところを見ていこうかと、さっきも言ったようにと、上級の乱で今回、まあ上皇側から没収した所領に新保地頭が新たに任命されましたと、で丸一番、上級の乱後新保地頭の多くが西国へと進出と、そして、幕府の支配がこれが西日本に拡大したと、一挙に全国的に拡大したことやと、で上級の乱の歴史的な意義っていうのはどこにあるかと、今までは後部二元支配の状態で、東日本が幕府が、西日本を、朝廷が支配していたけども、この関係が完全に、変わったよね、幕府のが上になったよねと、しかもこの、地頭を任命したりクビにしたりする任免権っていったものは幕府にありますと、ですんで、もう俺のことクビにできんのって荘園領主じゃなくて幕府なんよと、しかも場所考えてごらん、荘園領主が住んでんとって京都なのよと。で一方で福岡に派遣された地頭王と、まあ実際にはこの地頭っていうのは荘園の、管理人代官の立場に過ぎないよと、でも、京都に、ここでじゃあ石田ね、さっき収入少ない中でと素直に年貢を納める、収めないよねと、何かしら理由つけてちょっと今年は九州長雨がひどくてとか、あとは干ばつがひどくてとかね、それからあとはバッタがね発生しましてとか言っていろいろ何癖つけてと、で年貢滞納するタッチのある地頭が増えていくの、はい、その続き、はい、幕府支配の拡大や、地頭の任免権が幕府にあることを背景に荘園領主への年貢を滞納するものが続出と、はい、これをその下自分で書いとけ、地頭の荘園侵略っていうんだけどと、書き終わったら赤でアンダーライン、もうまさにそのまんまだよね。だってあくまでもこの荘園っていったものはと、荘園領主の、この、土地であるにもかかわらずそれの管理人の立場に過ぎない地頭が我が物顔で、ここで年貢滞納しまくってんだから、これを地頭の荘園侵略って言うんですけども、じゃあ先生クビにすればと、さっき言ったじゃん丸二番と、すでに後白河法が、守護地頭の任免権っていったものを幕府に認めているためと、朝廷はこの立ちの悪い地頭がいたとしてもクビにできないんですと、ですね、おい年貢納めろよこらとね、うせわこらっつって、で荘園領主と地頭の間で訴訟が激増すると、で、まあ先生そんなに地頭って立ち悪いんすかと、めっちゃ立ち悪いよと、立ち悪いからまあそれがことわざにまで残ってるくらいなんでと、ではまあこれは実際慶応大学で聞かれたこともあるけどもと、まあ小学生の根本が知っていたんでねと、ですね、まさか17、18のね高校生の君たちが知らないわけないと思うんですが、ことわざで丸々と丸丸には勝てぬっていうことわざがあるんですよと、まあ道理がないものと、こういった話し合いができないものには何を言っても通じないよっていう意味合いね、それと丸々と丸々には勝てぬっていうんですが、では、12歳の僕が知ってんのね、ということはまあ17、18の君たちが知らないなんていうことはね、おかしいと思うんだけど、はい、知ってる人と、はい、猪瀬、そう、泣くこと地頭には勝てぬね、こんくらい知っとけね、泣いてるガキンチョに対してね、飛行機とかでね、泣いてるガキンチョいるとほんと嫌なのよとね、黙れこらって言ったところで、泣くなつって、でそれと同じね、地頭に年貢を納めろつってね、僕のね、筋肉見てみたいのかい、見るのかい、見ないのかい、どっちなんだい、 ッみたいなね、先生中山筋肉が入ってるぞと、そこから、年号を納めないのがタッチの悪い地頭だけども、この地頭のタッチの悪さに荘園領主も当然何かしら解決策取らないとねと、はい、そこでここから11行ほどすっ飛ばしていってと、下の方にあるすで、に赤ペンとかでチェックされてる地頭受けと下地中文の説明に矢印を出していけ。はい、まず地頭受けって何ですかと、地頭受けは別に何も難しいことじゃないと、今までと、この荘園領主は荘園の所有者であるから荘園の管理権、まあ経営権って言った方がいいかな、そういったものを持ってて、例えば地頭が、農民から年貢むしり取っていたりしたら、は農民から苦情来てんどやめろからっつって、でいうふうに命令出すことができたけども、もう地頭が年貢を納めないわと、ね、しかもクビにできないわと、立ち悪すぎるからと、もう分かった、もうじゃあお前の立つのあるさ十分に分かったから、荘園のこの経営に関しては一切合切全部お前に任せるわと、農民から税金いくらむしり取ったって構わないよと、好きなようにしていいよと、現地の荘園の支配はお前に任せる、その代わり一つだけ条件があると、毎年一定額の例えば100万円とかの年貢を俺の元に納めてくんねえかと、こういった現地の荘園の経営を一切合切地頭に受け負わせるから地頭受けっていうだけですと、なんだそのまんまじゃんと、そう日本史なんて所詮日本語、はい、ですんで説明書きが荘園領主が地頭に、ここで荘園の管理を全面的に委ねる代わりに一定額の税の納入を受け負わせる、まあなんだ荘園の経営受け負わせんのねと、はい、これを地頭受けっていうわけですがと、じゃあ、ちょうどさっき答えてくれたから猪瀬と、ね、俺が荘園領主だとしてと、ね、で猪瀬が立ちのある地頭だとしようかと、ね、でそこで僕がと、ね、じゃあこの地頭受けっていうね、まあ案を提案してと、ね、もうあとはもう好きなように次第していいよと、その代わり一定額の100万円の年貢だけは納めてねっつって僕が提案してきたらと、OK しますと、それとも嫌だっつって断ります、うん、そんな悩まなくても大丈夫よ、断る。ね、これが泣くこと地頭には勝てぬと、ね。その場合はもう最終手段、その下地中分っていうのを取るしかないの。下地中分っていうのは、下地っていうのは土地のことだけども、と、もうこれ簡単。はい、この土地、はい、もう折半しましょうと。半分こにしましょうと。で、もうこっちの、まあ右側でも左側でもどっちでもいいけど、こっちじゃあお前地頭の土地ねと。で、こっち俺、荘園領主の土地ねと。はい、この土地半分こと。はい、おー、最高の結果来たねと。はい、ですんで、はい、それが下地中分っていう土地を半分こにすることですが、と、はい、具体的にはその下、荘園領主と地頭で、まあ土地を折半して分割支配、その際にお互いで和解が成立した場合には和与中分っていうんですが、和与っていうのはこれは和解のことを指すだけ、はい、ですので和与中分っていうけども、有名な、まあ下地中分の例として知られているものにその下、法規の国の統合の章っていうのがあるけども、これは法規の国の統合の章自体は全く聞かれませんが、写真はがっつり聞かれるからな、これが下地中分の例だけどもと、ここの地図のところ見てみると、なんかここに赤い線がビーって引かれたりするでしょうと、こっちに地頭分領家分つまり荘園領主の土地って書いてあるから、あ下地中分の例だなつって写真見た瞬間に、答えられるようにと、はい、でこの和与中分でも解決しなかった場合にはその下強制中分って幕府が、強制的に採決することになるけどもと、はい、こういった、荘園での、現地での支配を、好き放題やってる地頭は農民からも税金むしり取って、そこから中にはやりすぎちゃった結果と訴えられてる、地頭もいますと、そんなに立ち悪いんだと、うん、その下地頭の秘宝の例ってあるけど、1275年に訴えられたのが紀伊の国の阿手川庶民の訴状、阿手川の手っていう漢字に丸をしておけ、宇治っていう字に下にちょんがついてるからな、線がついてるからな、はい、で、訴えられた、地頭が、湯浅宗近っていう人だけど、この人は紀伊の国なんで、紀伊の国っていうのは紀の国、木材の国ですと。で、そこで、まあ、この、湯浅宗近は、あ、農民たちへと、お前らちょっとあれ、ちょっと一旦山に行って木材切ってこいと、忙しいのにと、いいから行ってこいよ、おら、つって。で、木材切ってきましたと、あ、疲れいと。あ、そしたら、ちょっとここに逃げちまった農民の田んぼがさ、余っててさ、と、ここちょうど二毛作使えそうなんだよね、と。お前ここに麦まけや、と。 今木材切ってきたとこなんですけど、うっせえなこの野郎と。お前たちがね山に行ってる間にお前たちの妻とか子供どうなってるか分かるか、人質に取ってんだよと、ね、この妻とか子供どうなるかと、耳を切り鼻をそぎ髪を切りて泡にすんぞこの野郎と、働けやこの野郎っつってね、有名な資料文、まあ僕も大好きな資料文ですと、カタカナで耳を切り鼻をそぎ髪を切りて泡にしてってきたら、もうそのままキーの国の当てが庶民の訴訟つって答えてあげればいいわけだけどと、はい、そしたら、はい、そこから、上の方に戻っていきますが、はい、上の方に戻って、上から、図解ノートの丸三番のところに戻るけど、こういった太刀のある地頭が多いから、もう四六中裁判が起きてるのが鎌倉時代なのなら、鎌倉時代って言ったものはもう四六中裁判の時代っていう感覚を持っといた方がいいけど、はい、じゃあ裁判の時ここで一つ問題と、荘園領主ってこいつら京都にいる人でしょうと、で一方でこの地頭って言ったものは関東出身だったりすると、ということは、感覚とか物事の考え方、慣習とかそういったものって地域によって全然違うよねと、その丸三番の下のところ、バット、道理や洗礼は地域によって異なる。道理って何と、道理ってのは下に書いとけ。慣習や道徳のこと。道理ってのは慣習や道徳。洗礼とは、あと、洗礼は一番わかりやすく言い換えるんだったら前例ですね。もしくは以前の判決の例とかね、書いときゃいいけどと、はい、慣習や道徳、あとは先例っていうのは前例、いわゆる以前の判決の例と、で先にまあ先例から、分かりやすい例を説明するんであればと、上級の欄もすでに、しっかり読んでる子だったら覚えてる子いるかなと、はい、では問題と、はい、上級の欄で幕府に敗れた後鳥羽上皇はその後島流しになりましたが、では後鳥羽上皇はどこに流されたか覚えてる人と、うん、じゃあ橋田にいいと、うん、もう一回、あごめんちょっと聞こえなかっただけ、沖ね、早い早いで、沖に流されたと、で、そこから、鎌倉時代の後半に幕府に逆らった人ってまたもう一人いるよね、後醍醐天皇と、だから後醍醐天皇は後鳥羽上皇を沖に流した先例に基づいて、後醍醐天皇も沖に流されるんですと、それが先例の分かりやすいものと、はい、で一方で、道理って言ったものは慣習や道徳って言ったけども、慣習や道徳は地域によってバラバラ、ね、まあじゃあ例えば、今ちょうど答えてくれたからね、橋谷とね、まあ、うん、大学合格、まあ、来年大学合格しました、で大学生になりましたとね、そしたら大学に、うんと、まあ、あのすんげえ可愛い子がいてと、京都出身の女の子がいたとしようかとね、誰にがいい？誰に？うん、まあ、自分の趣味でね、そこら辺まあ二次元とかは出さない方がいいかもしれないね、まあ別に二次元でも三次元どっちでもいいし、まああとはね周りから惹かれないような答えぐらいがちょうどいいかもしれないけど、うん、誰がいい？あ、橋勘多いねやっぱりね、あ、で、まあ橋勘が、橋本環奈の、京都出身の女の子がいました、だからそしたらそれは告白するよね、それダメ元で行くべきでしょ、橋勘よ、はい、行くよね、あで好きだ好きだっつって言ったら考えさせてっつって言われましたと、どんくらい待つ、相手は橋勘、諦める、端勘だよ、そんな諦めたらそこで試合終了ですよ、1ヶ月ね、一生待っとけ、あこれが京都人の有名な、関西での言葉、あの告白して考えさせてって言ったらお断りって意味ですから、これは知っときな、京都人の慣習って怖いからね、じゃあ一応かね、他にもまあじゃあ端勘でいい、相手嫌なの、
あんまり好きじゃない
じゃあ長野めいでいい、いいのこっちはいいので長野めいりの、まあ、このところに遊びに行って、でお父さんとも面会してと、ね、すごいいい関係になったねと、でお父さんが、そしたらええ時計してはりますなっつって、どう答える、
何も言えないです、
何も言えない、あんまりいい時計じゃないからってこと、うん、
そ
う、
うん、
時計してはりますな、あ時間見えやってこと、 はい、でまああとはちょっとあのお腹でも空いたでしょうと、ブブ漬けでもいかがですか。ブブ漬けってあのお茶漬けのことなんだけど、あどうです。
断って帰ります。
およく分かってんね、これが京都人、帰れって意味だから、いつまでおんねんと、でそこでその場とその後君たちがもしも居座ったらと、そしたらもう裁判で気に入ると、だってあのお茶漬け食べていいって言ったじゃないですか、帰れってこっち言うたやんけと、ね、で、いやだってお茶漬けで食べてくださいっつうから食べたんでっつって、お前それも通じんのかいっつって、これが慣習や道徳の違いですと、一番まあ京都人が分かりやすいからねと、ですんで、そこからそういった慣習や道徳の違いから裁判が、まあこれが、もう揉めに揉めまくるんで、じゃあ全国的な裁判の基準を作っちゃいましょうよと、丸4番その下、はい、明確な全国的な裁判基準の必要性から、そこで泰時が作ったものが御成敗式目、別名時の元号から上映式目って言っても結構ですが、これが1232年、前年にちょうどその下寛喜の飢饉という大飢饉が起きてと、まあこういった西日本とか全国的に、飢饉のせいで年号を納められないわと、実際まあそういったね大混乱が起きていたんで、ですんでお前それ嘘ちゃうんつって、いや本当に飢饉がひどくてと、そこから、大混乱とかが起きていたことを鎮めるために翌年に出されたっていう背景もありますと、で後々やるけど御成敗式目の内容っていうのは非常に公平な視点で作られていることから、その下後の室町幕府の法令だとか、あとは戦国大名の文国法だとか、江戸時代の武家諸法度だとかに大きな影響を与えた素晴らしい法典と、はい、そしたら、これで図解ノートのところは終了して、左側の4行目のところの極の確認に戻っていこうかと。それが1232年に制定された御成敗式目ですが、年号どうしても覚えられなかったら覚えたいっていう人は、人に殺人御成敗とかで、人に殺人で123すると、はい、123つ御成敗と、人に殺人御成敗で、御成敗式目と、はい、で全部でこれは、別名上映式目って言っても結構だけど51箇条と、さて51、ではじゃあこれは文系にはちょっと難問だけどもと、じゃあそうだな、うん、じゃあ、最近、うん、最近毎回聞いてる山内と、51は素数ですか、それとも素数ではないですか。やばい、文系にはちょっと難しすぎだな。素数じゃない。お、ね、何で割れる？10？17。お、これちょっと理系のに近いね。うん、あの文系は3っていうの。3と17の2つですと、で憲法17条の影響が大きいけど 17×3 から来てるんで、はい、ザ文系右側に 17×3 って書いておけ。そうすると10の位が1個繰り上がってね、51になるからね、ほら3721だからね、その2忘れて31かなとか言って、これが文系なんでね、怖いからね、はい、で、その内容に関してはあと、はい、その下趣旨は1個目、右大将家右近衛の大将である、前回やったな頼朝以来の洗礼と、あとは武家社会の道理慣習に基づいて作られた日本最初の武家法で、適用範囲は、前回僕と主従関係結んで御家人になった人手を挙げてと、うん、ちゃんと一応あの俺チェックしてるんだけどと、ね、ご近忘れてるやつもいるねとね、あれ佐伯とかもご近のはずなんだけどね、うん、だったはずなんだけど、はい、そのご近人が適用範囲ですと、一方で主従関係結ばなかった非御家人は適用範囲外ですと、ですんで、まあ例えば内山とかマルチとか京明は、まあ、非御家人だからと、え、そんな根本を確認をしてたのと、うん、前回そのためにチェックを入れたの。ですんで、この御成敗式目は適用されない。右側に書いとけ。はい、非御家人には適用しないって書いとけ。はい、非御家人には適用しない。じゃあ先生、そういった領地では何が適用されるんですか。昔ながらの律令の流れを引くその下のところ、国画領公領では、公家法と、まあ、昔の律令の流れですね、はい、それからあとは荘園では本所法が公用で、どっちがどっちか間違えるっていう人もいるけど、この荘園領主において実質的な支配権を持っている、まあ例えば領家と本家って2つが2種類あったよね、それの実質的な支配権を持っている方を本所って言いませんでした、ですんで、はい、そのまま荘園では 本庄法が公用と。ああ、そっか。あの、土地制度のところの知識を応用すればいいだけねっていうこと。はい、こうして51箇条の御成敗式目が出来上がったわけだけども、さすがに51箇条だけでは全ての裁判の判決だとかをね、裁くことは難しいから、ここに後々にプラスアルファの法令が出されていくんだけど、そのプラスアルファの法令を式目追加っていうんですと。まあ、順番間違える人がいるけど、これはいずれ、来週ぐらいにそこら辺の混乱を防げる話は一応しますが、と、まあ、口に出しておけば間違えることはなくなるでしょうと。で、今回これで御成敗式目の適用範囲内が分かったと思うけども、でもこれで鎌倉幕府が御成敗式目を作ったっていう話が全国に広まると、朝廷の中では、は？なんだと？幕府が御成敗式目作った？うちのこういったね、なんだ、幕府の支配を及んでないところの非御家人のところにも適用するつもりか、こらっつって、そういう誤解も起きる可能性があったんで、そこで当時、六原短大を務めていた弟の北条重時ってやつに泰時は手紙を送って、あの、今回の御成敗式目なんだけど、あ、これ資料で聞かれやすいやつね、と、何を根拠に作ったかっていうと、別に僕の、俺のね、独断と偏見とかそういったものを書いたもんじゃないのよ、と、いわゆる武家社会の道理をまとめて記しただけなの、と、で、まあ、この文字の読み書きができない武士にもわかりやすく、簡単な文章で書いたもので、と、別に朝廷の律令だとか、そういったね、本庄法だとか、そういったものも否定するつもりはないから、そのことちゃんと説明しといてね、っていう手紙が送られたのが、その下、星印のところ。はい、北条泰時が弟の北条重時、六原短大に消息文、いわゆる書状、手紙を送ると、それが遺状裏書き本ってやつに載っていますが、まあ一応資料対策のために載せておいたもの。ここまで言っときゃ資料の時に何言ってるかっていうのがわかるはず。はい、こうして御成敗式目が成立すると、内容に関しては51箇条全部聞かれることはないから、5つ知っときゃ十分すぎると。まずは1番目。死後の職務を大本3箇条のみに限定と。はい、確か死後が、あ、橋谷が死後だったね。確かね。で、なんか、最近のなんか死後はね、国士の政治にも関わろうとしたりね。それからあとは自分の収入、自党としての収入もあるはずなのに、他の自党からも年貢徴収したりする、立ちの悪い自党がいるんだけど、ダメ。あ、違う、立ちの悪い死後がいるんだけど、ダメですと。あくまでも、お前の権限は、大本三箇条のみ。で、他にも大本三箇条は無本人と殺害人だけだったから、あと、山賊とか盗賊とか海賊とか追い剥ぎとか、そういった奴らも取り締まってください。いわゆるもう完全な警察になるから。はい、ですね、守護の権限ちょいと追加されたね。それが1番目の内容。おおと。はい、それからあとは2番目。自党の荘園侵略は禁止。はい、年貢はしっかりと納めてくださいと。先生なんかすごい公平な視点で作ってますねと。はい、だから御成敗式目って素晴らしい法典つって言ったんですよ。はい、それからあとは3番目。年貢法っていうのは、これはまあ有名だけども、土地占有が20年経過すると土地の所有権が認められるっていうもの。例えば、まあ、初回からずっといる子は、まあ、ここで20日ぐらいずっと同じ机、椅子に座り続けてると。で、これを20年と例えたりすると、そうするともう土地の所有権は、保障されますと。ですんで、それが武家社会の慣習。ちなみに、今もこれは法律として引き継がれてるからね。そんなのあるんですか？はい。民法の661条だったかな？取得事項つって、同じ年に20年間住み続ければ自分の土地認められますんで、だからもしも君たち地方とかで誰も住んでない家見つけたら、そこに20年間住み続ければいいのよ。そうすると、まあ、その間に見つかったら、あの、不法、侵入で捕まるけど、と、自分の土地にできるんで、実際にそういった判決の例がありますと、軽井沢に別荘を持ってた人が、30年ぶりに別荘に行ってみたら、そこに知らないおっちゃんが住み着いたの。なんだよねお前つって、でこれ俺のワイの土地やつって、で結局30年以上住んでたことが分かったんで、ですんで土地奪われちゃってます。はい、それが取得事項ってやつ。はい、で、はい、それが今のまあ今昔の年貴法を引き継いでるもんなんだけども、それからあとは4番目、女人養子に関してはこの時代女性の自頭や御家人もいるんで、と、子供がいない場合には養子を取って所領を譲っても構わないよと。はい、それが女人養子、下に書いとけと。女性の自頭御家人も存在し、一行下にと、はい、女性の自頭御家人も存在し、はい、女性の相続権を認めていると、女人養子の下のところねと、はい、女性の自頭御家人も存在し、女性の相続権を認めていると、はい、女性の自頭御家人も存在し、女性の相続権を認めていると。女性の自頭御家人も存在し、女性の相続権を認めている。書き終わったら赤でアンダーライン。 女性の地頭5軒にも存在し女性の相続権を認めていると、はい、書き終わったら赤でアンダーライン引いてと、はい、そしてその子供に所領を譲ってみたらその子供がバカチャビンだったりあとは親不孝を働いた場合には親父はその土地を取り返すこともできるよっていうのが区議会試験、なおこの丸3番から丸5番は、これは区議社会では本来なかった武家独自の規定なんで、左側丸3から丸5のところくくって武家独自の規定って書いておけ。いわゆる頼朝以来の先例とか道理ってやつです。これがNenki法はその後もまた出てくるからね。あと2回出てきます。はい、こうして、はい、御成敗式目が1232年に出来上がったわけだけどもと、裁判の法典は出来上がったと、でもその後裁判が起きるとこの事態文中書だけじゃもうこれ処理できないの、文中書はこういった裁判の訴訟とかもこの文書を受け付けて、その後判決を下していくと、そうするともう時間がかかってしゃあないから、そこでその後の時折の時代に移るけども時折の時代の3行目のところ1249年に引き付け集っていうのが設けられてるでしょうと、この御成敗式目からこの引き付け集に矢印ウィーンって飛ばしていけ。はい、引き付け集に関してはこれは、時折の時系列順にやっていくと一番邪魔なんで御成敗式目と一緒に、考えた方が分かりやすい、法典作ったらじゃあ裁判専門の機関設けましょうよと、それが引き付け集っていう表情集の補佐にあたって裁判の公平迅速を図るために設けられたものと、はい、これが、安時の時代なんでもう安時はもう名君中の名君って言われるの、こういう名君って言われる人は、うん、僕は何かしらね、うん、なんか悪い部分とかね、あるんじゃないかなって一生懸命あら探しをするのが趣味なんですけどと、一生懸命しましたが何もないですと、他にも鎌倉の整備とか都市整備とかも本当に名君中の名君、ですんで、もう安時だけはもう認めてる、もう本当に尊敬してますと、はい、ただその後安時が、亡くなっちゃった後孫の常時伊勢からとは時折に変わっていくんで左側縦になってる常時丸4って書いて時折丸5って書いてと、はい、この常時が、まあ、これが兄貴で、せがらた時よりが弟なんだけども、その時に起きちゃった問題が、まあ、入試では全然聞かれないけども、とある事件に関連させたいんで、宮騒動っていう事件があって、はい、さっき、四代将軍に就任した藤原の頼経、もしくは九条頼経ね、と、はい、が言ったけども、と、まあ、この2歳、9歳の時には問題なし、と。ところが、成人して20歳超えると、政治に興味持ち始めるのよ、と。だから俺も政治やりたいんだけど、つってめんどくさくなってきたから、時がお前ちょっともう将軍やめてくんねと、で子供の頼継と頼経の後を継ぐのが頼継と、はい、九条頼継に将軍が変わってと、はい、そうするともう当然九条頼経はもう不満たらたらと、でそんな中常時が死んで弟の時より変わったんで今こそ北条氏倒すじゃんっつって名古屋光時なんてどうでもいいけど、こいつらと結びついて、まあ謀反を起こそうとしていたことが発覚したのが1246年の宮騒動と、これは謀反事件に関連したとして北条時よりによって前4代将軍である九条頼経が京都に追行、送還された事件、上にまあ前4代将軍とか書いとけば分かりやすいかなと、はい、でこの事件に関わったとしてその後有力御家人の一人である、まあ、神奈川県の三浦半島に拠点を持っていた三浦安村が翌年滅ぼされたのがその下1247年の宝珠合戦、まあ、これを説明したいからこれやったわけだけども、はい、三浦安村が滅ぼされると、で年号に関しては、右側とか空いてるスペースあるから、覚えたかったらそこに語呂変えときゃいいでしょうと、人に死なれて宝珠合戦と、で人に死なれてで1247、まあ別バージョンの語呂もあるけどね、時代に合わせて、封印の間に、まあその後閉まってます。封印の間って何、まあ封印された語呂っていうのは本当多々あるんです。 コンプラのこのせいで、ね、本当めんどくさい時代になった、ね、はい。で、まあ、三浦義村の、まあ、滅亡に関してはこれは後々重要な理由はいつか分かると、はい。でその後五代将軍に九条頼次がつくけども、これもまたその後、精神していくと、精神に興味持ち始めるからまた謀反事件に関連したっつって、九条頼次クビにして、じゃあ六代目の将軍、もともと上級の乱が起きる前に天皇家からと朝廷から、皇族から将軍迎え入れたいって言ったけどそれ断られたけど、今もう上級のライン以降幕府の方が上になってるしなぁと、うん、じゃあ六代将軍は皇族から迎えますかっつって、その下、はい、1252年、はい、皇族将軍もしくは宮将軍って言っても結構ですがと、はい、五代将軍の九条頼次に変えて、宗隆親王と、六代将軍、彼は、後嵯峨上皇の子供だけど、まあそこら辺の、誰の子供かっていうのは今気にしなくて結構と、で分かんなかったら自分で、下に、九条頼次の下に五代将軍で、六代将軍になるのが皇族から迎えられた宗隆親王です。その後はもう宗隆親王以降の、皇族将軍は覚えなくてよしと、九代目まで一応いることはいるけど、名前だけ、まあいるだけって感じ。はい、以上が、時折のお話で、時折はその後若くして亡くなっちゃったんで、6代7代ちょっとまあそこら辺中継ぎ下手と、8代目執権になるのが左側、はい、時宗丸八って書いてと、はい、時宗に関してはもうこの人はもう人生一言、座右の銘作るとしたら人生原稿、はい、人生モンゴル、はい、でもう全てはモンゴル帝国だけでもう話は済むんだけどと、はい、当時のまずモンゴル帝国の話に関しては、はい、まあさすがにね、まあ日本史だけやってる生徒でもチンギスさんぐらいは知ってるでしょうと、はい、1306年だったかな、13世紀、1206年か、はい、1206年に、まあモンゴルを統一した後、その後各地に勢力地域を拡大していって、最終的にはヨーロッパから、それからあとはもうこのアジアまでと中国まで、もう世界大帝国を作ったのがそれはモンゴル帝国で、子供とか孫にそれぞれキプチャック藩とかイル藩とかチャカタイ藩とかオゴタイ藩とかに支配任せ、中国は、孫のフビライ藩が、支配することになるんだけど、うん、じゃあ俺もフビライ藩国っていう名前にしようかなと、うん、でもそうすると中国人ってなんかもともと国語を、こういった国の名前を、漢字一文字で表す慣習があるから、うん、じゃあそれに習って一応元って名乗るかつ、はい、四角でくくってある、そこの、まあ、モンゴル帝国のところを見てみると、13世紀初期に、チンギザンがモンゴルを統一した後、その後丸一番、まあ、このフビライがと、ここで都を大都、現在の北京に当たりますが、に遷として国語を元と称すと、ちなみにまあその場所の地図に関しては右下のところのテキストの右下にも載ってるから、そこで確認もできるし、こちらの、まあ図解の方で確認することもできるけどと、はい、この大都を都にした後、そうするとじゃあ次のターゲットは、あとまあ一番のね、ここで、強敵はまあ中国の下にいる、南宋なんだけど、まずはこの朝鮮半島の高麗も、もう世界征服を野望としてるんで、これを、まあ降伏させましょうかと、で初めはまあ降伏じゃ抵抗したものの、高麗は最終的に服属して、国王はその後もこれからはもうモンゴル帝国の支配下に入りますんでと、丸2番その下、高麗を服属させると、はい、ただ国王の、高麗の国王は、ここで、その後服属したんだけども、その王様の下にいた直属の精鋭部隊の三別将ってやつらは、はぁと戦いもろくにも戦いもせずに、とそんな簡単あっさり降伏するなんてどういうことだよと、戦うべきだろうと、戦え、多分ユミルの民の声がしたんだろうね、分からないやつは置いていくよ、はい、それを三別将の乱って言ったりするけど、世界史では全く聞かれません、日本史だと聞かれますと、なんでと、この三別将の乱は1273年まで続くの、ですんで、それが何か重要なんですか、はい、日本に攻め込んでくる文英の駅が1274年まで遅れた、一番の大きな要因だから、だから日本史だと三別将は聞かれるんです。はい、でこの三別将が相変わらず抵抗は続けているけども、まあその過程でと、まあ次のターゲットはじゃあ日本かとね、で、はい、そこで1268年にフビライから手紙が届いたのが1268年の蒙古長城つって資料で聞かれますが、と、はい、まあ大モンゴル国皇帝と、俺の名前はフビライとね、で日本国王の当時は亀山天皇なんだけど、まあ朝廷はそれには対応できないんで、これで鎌倉幕府が対応することになるんだけど、と、 さ、まあ中国を支配しててね、とね、んで、まあその支配地域も半端ねえのよ、と、俺に従ってきた奴の数っていうのはもう数えきれないぐらいなの、どれだけの奴が服属してきたことか、と、高麗ももう俺にさ、服属してんのよ、と、ね、んで、お前あれだよな、高麗とも近いし、昔はさ、遣唐使とかなんか中国に向く施設派遣してたよね、と、ところが俺の時代になってからお前一回もさ、使い派遣してきたことないじゃん。マジビビっちゃうんだけど、と、だからまあ俺もさすがにさ、そんなね、すぐにね、力でぶっ潰すなんてことはしたくないわけよ。とりあえずお前さ、挨拶の手紙ぐらい送ってきたらどうっつって。っていうのが、それが蒙古長城ってやつですが、もうだから、時宗からしてみれば、なんか LINE に勝手になんか追加登録してきたやつがいるのな。誰こいつ、キモ。まあいいや、ほんとにまあ、ほんとに既読するでいっか、つって。で、既読するしたら、既読するはひどくないつって、もう一回送るよつってね。で、これ何回も送ってくんの？合計6回送ってます。まあ途中はいくつか、拒否もしてるし、あとは無視もしてるけど、と、そっから、既読する6回はひどいでしょつって。で、ぶち切れたフビライが、じゃあ、会いに行くねつって来ちゃったわけ。それがその下の文英の駅ですと。はい、原稿第1弾。はい、これの原稿に関しては、まあ、しょっぱなが文英の駅は、元と、あとは高麗軍が、これは元の特徴、モンゴル帝国の特徴っていったものは、服属させた国の軍隊も、利用して動員するんで、まあそこから士気が低いっていう問題点はあるんだけどもね。はい、元と高麗軍合計3万が博多に、まあ来襲して上陸と、はい、でその際の、まあ日本軍もこれで徹底抗戦するんだけども、その際の様子が描かれてんのが右側の写真にも描かれてる。まあ小学生の時にも見たことあるんじゃん。こちらの蒙古襲来絵巻は、肥後の国の御家人の竹作末永が描かせたもんですが、と、まあここで戦いの違いがあって、日本は一騎打ちなんで、やあやあやあ、我こそはと、肥後の御家人竹作末永なるぞとね、我が一番崖、一番最初に攻撃を仕掛けるね、御家人であると、やりたいものは出会え出会えと。なんかわけあがんない言語で喋ってるやつがいろあるよと、弓はいろあるねと、言ってて、ざけんなよこの野郎と、今名乗ってる最中なんてもう一回行くぞ、やーと、あいつ死なないあるねとね、毒矢でも塗るあるかとか、で、向こう側は集団戦法、日本は一騎打ちなんで、これ大苦戦と、それからあとは他にも、と、この写真のところの、真ん中あたりのところで、これなんか爆発してるやつがあるよねと、これ鉄ハウって言うんですが、あ、鉄砲で書いちゃダメよと、鉄ハウに関してはこれは、まあ、そうだな、こけ落とし爆弾みたいなもんかなと、ここで、まあ、その後、まあ、これを投げると、と、ここから、それがその後爆発して、と、別に殺傷力は大してないですと、ただその音と、あとはその、まあ、動きにびっくりして、馬がびっくりして、馬から、まあ、大体落とされちゃうっていう、いわゆる、脅しのための道具が、それが鉄ハウだけど、その下、先ほどの文英の駅の説明と、はい、元の集団戦法や鉄ハウなどの書きに苦戦と、はい、じゃあ、先生、これであれですよね、日本は相当苦しめられたんですよねと、まあそうだね、戦術も違うしねと、一旦とりあえずここから太宰府に退却してと、で翌日ね、これなんかあれあれだなと、なんか奴らの戦い方なんか日本と全然違えなと、もう一回ちょっとこれ戦い方見直してもう一回行かないとなつって、で翌日戦場に行ってみたら、いなかったんですと。え、なんで？台風が吹いたんでしょ？あ、吹いてないっすよ。一回目吹いたっていうね、なんかことを言ってる人がいるけど、と、二回目は、台風吹きました。来ました。でも一回目に吹いた記録っていうのは当時の貴族の日記とかが一番わかりやすい資料なんだけど、そんな記述はどこにもないですと。ですね、一回目に関しては吹いてないっていう可能性が高くて、じゃあ先生なんで、いなくなってたの？帰ったんじゃん？昨日ね、前回ね、帰った人がいたように、ね、用事があったんだよね。うん、ね、だから帰ったんじゃん？敵情視察よと。まあこんなもんかと。3万で日本征服できるわけないじゃん。2回目は14万で、それからあとは農作業の道具、あとは家畜とかも、もう征服する気満々でやってきてますから、だから1回目はこういったあくまでも脅しですよ。はい、で、そこからまあ2回目の原稿が高まったんで、その下。はい、対岸防備ってあるけども、と、じゃあ2回目に備えて準備しておこうか。それが石類、石類の類っていう漢字に丸をして、石追字って言っても結構ですが、石類の類漢字書けるようにね、はい、有名な写真だけどこちらと、はい、石の堤防を用意して、この裏に隠れれば弓矢もちょうど当たらないし、こっち側も弓矢もいることもできるしね、と。はい、それから、あとはその下のところの異国敬語番訳、異国敬語番訳の語っていう漢字に丸をしておけ。固まるっていう字だからな、と。ね、護衛の語とかの漢字使わないようにと、はい、これは、 九州の御家人とかに対して、お前ら今まで京都大番役とか鎌倉番役ってあったろうと、もうそれ負担しなくていいからと、こちらの九州のこちらの御家人ね、ここ九州だよね。だからもう京都鎌倉来なくていいと、ね、ここの博多の警備に当たれっていうのが伊古警護番役だけども、と、これを制度化、先生制度化ってどういうこと？と、これ一応1271年、文英の駅の前に一応設けているんですが、と、別に強制化はしてないの。やりたい人がいたらどうぞと、ね、京都に来たかったら京都でもいいけど、つって、いうのをその後文英の駅後に正式に強制化して、それで制度化されたもんなんで、右側に書いとけ。文英の駅前からあったって書いとけ。文英の駅前からあった。はい、文英の駅前からあった。書き終わったら緑でアンダーライン。あ、これが前回やった番役のうちの一つだよって言ったけども、他にも敵が攻め込んでくるのは博多だけじゃなくて山口県の長門の国に攻め込んでくる可能性もあるからね。なら中国地方の御家人にはその長門の国の警備の長門警護番役と、そしてそれを取りまとめるために北条氏一門が任命されたのが長門短大。バージョンアップしたら短大が置かれますが、と、一方、元の方は、と、あ、日本が意外にこれ、手間取る可能性があるし、もう中国の南宋が言われきってるから、じゃあ先に南宋ぶっ潰すかっつって、その下1279年、元が南宋を滅ぼすと、ここら辺、原稿ら辺のところは、起きた順番に並べようっつって時系列関係の問題で聞いてくることもあるから、このテキスト通りにしっかり学習してれば間違えることはなくなるはずと、はい、そうすればこの南宋を滅ぼせば、この旧南宋の元南宋の軍勢10万も動員して、日本に、ここで、まあ、圧倒的な軍事力で攻め込めるでしょうと、そこから南宋からやってくる江南軍およそ10万、それからあとは、現高麗を中心とした東路軍4万、合計14万で今度はガチでやってきたのが有名なその下、2回目の、現行公安の駅ですが、先生どっちがどっちか分かんないんだけどと、これの年号を、間違えたり、あとはそれから、名称を間違えるやつがいるから、覚えられなかったら悲痛な支配にぶっ殺されるとかで、悲痛な支配で悲痛な1274で81、でぶっ殺されるで文英の駅、それからあとは公安の駅、はい、悲痛な支配にぶっ殺される。はい、そしたら攻め込んできた右側は東路軍っていうのが現高麗軍およそ4万、それからあとは旧南宋軍を中心とした江南軍、どっちがどっちかで混乱するやつは旧南宋のなんと江南のなんでつながるから、まあ覚えられるでしょうと、が、博多湾に、まあ襲来するんだけどと、これじゃあ先生、これは神風で奴らが撤退してボロボロになったんですよねと、それは最終的にね、この時に先にやってきたのが東路軍なの、で東路軍は博多湾に上陸すらできなかったんですと、この時日本軍がもう徹底的にこれ一番言われてるのは日本軍の奮戦が、一番の要因だったって言われるんだけど、もう日本側はもうこの時にもう恩賞のために命かけてるから、あ、首置いてきやこらみたいな感じでもう首取りに来るから、向こうからしてもなんだこいつらとすんげえなんかモチベーション高いんだけどと、まあとりあえず一旦退却とね、夜になったらとりあえず寝なきゃいけないからさ、船で一泊するかつって、でそうするとその船にもね、夜に小舟で近づいてきて、うるわ首を置いてきっつって、でならもう休む暇さえもなしと、で遅れてまあ江南軍がやってくるんだけど、結局これ3ヶ月かかるんですと、で3ヶ月間結局博多湾に上陸できないで、ここにやってきたら、そうしたら九州台風吹くに決まってるよねと、ですんで、台風が来るまで結局上陸できなかったから、その後チリジリになっていっただけですと、その下のところ、赤類や日本軍の激しい抵抗で上陸を阻まれ暴風にあって壊滅、それが現行ですが、じゃあ現行の結果どうなりましたかと、その下、最終的に北条氏の権力が拡大したって言われたりするんだけどと、まずまあそれの結果に関してはちょっと一旦置いといて、一番目の新国思想に関しては、これは、まずそもそも神風が吹いたことで日本は、神に守られてる新国であるっつって、そこから根付いていったのが新国思想っていうもんですがと、代表的なものとして文化史でやる話だけど、今ここでもうついでに知っとくといいでしょうと、右側に空いてるスペースがあるから、EX 反本日弱説っていうんだけどと、 文化史の新東史で出てきます。はい、反本質異弱説っていうのは、神を本物とし仏は仮の姿とする考え方のこと。どういうこと？まあ、すでにもうずっと日本人っていうのは神も仏も一緒くたにしてるよ、神仏集合っていうのがあるよっていうのは言ったと思うけどもと、その際神道側も仏教側も一緒くたにされてと、うん、その時にまあ、平安時代の頃には仏教側が、あ、まあ一緒でええわ、一緒でええけどと、仏様が本物やと、ね、で、まあ君たちの前に姿を現す時に仮の姿となって現れるのが天照大神などの神様なんやつって言ってたのを、それを本地衰弱説って言ったんです。で、これに対して神道側が、まあ、反発を、まあ、これをね、反発して鎌倉時代にちょうどこの神風が吹いたことで逆転させて、反本質、反本質弱説、神様が本物だよね、仏は仮の姿だよねって言ってこれが逆転するんで、どちらどっちだっけって言って分かんなくなるやつはこの神風のことを、連想すれば、反本質弱説の時に神が本物に逆転するんだって間違えることはなくなるはずと、ただ、まあ、この神国、新国思想とあとはそれから、うん、この神風が吹いたっていうのがいずれ、太平洋戦争における神風特別攻撃隊と、本当は正式名称は神風特別攻撃隊なんだけど、そういったものの悲劇にもつながってしまうんでと、それは、そうですね、2学期の最後の授業の方で、太平洋戦争の際に、時間かけてなぜ神風特攻隊が行われることになったのかと、ね、なぜそれを取らなければいけなかったのか、ね、そしてそれを支持した側の、まあ、その初めに命令をした人の、気持ちはなぜだったのか、それを命令したのか、それからあとは特攻隊の人々はどういう立場、どういう気持ちだったのか、そういったものを一番、日本史で僕は学ぶべきだと思うと、ですんで、まあ、日本史1年間勉強する中で、学校とかで例えば江戸時代までで終わっちゃいました、一番それ無駄じゃないと思うんだけど、一番学ぶべき時代僕は近現代だと思ってるんで、太平洋戦争のところは入試では別に出るわけではないけども、時間かけて30分ぐらいはそういった話をしたいと思いますと、まあ、日本史講師の端くれとしてでも、どうしてもそれは伝えなきゃいけないと、それを伝えたいから僕は日本史の先生を選んだんです。今言った内容の大体9割ぐらいが適当ですね。本当はまあ日本史しか教えられなかったっていうのが一番の、要因ですね。はい、で一部ちょっと骨があるけど、はい、まあ一番近現代やりたいっていうのはこれは本音だけどね、3割ぐらいあるかな。はい、で、はい、それからあとは2番目と、今までは幕府は御家人にしか命令出すことができなかったけど、国のピンチに御家人だ非御家人だとか言ってる場合じゃないよね。だから非御家人に対する命令権も獲得していますと、はい、2番目非御家人の動員権、はい、本所一円寺って言ったりするけど、さっきも本所って何のこと、荘園領主のことって言ったよね。だから荘園領主が、幕府の支配を受け付けずに一切合切完璧に丸ごと支配している、一円支配していることを本所一円寺って言うんだけど、そういったところの動員権も獲得と、あとは全国の守護式に関しては、30カ国近くを北条氏が独占してますと、すげえなと、はい、そしてあとは、フビライはその後まだ、3回目の原稿もやる気満々だったんでと、その後その3回目の原稿に備えて、そこで、まあ、鎮税短大っていうのを鎮税奉行の上に設置したのが丸四番鎮税短大と、だから3回目の原稿もこれは、予想されていたよっていうか、フィビライがやる気満々だったっていうのは知っておいてくださいと、でまあどっちが鎮税奉行だっけ鎮税短大だっけつってこんがらがってるやつは短大がバージョンアップしたやつだよね、特にまあ九州ではその後土地関係の裁判が頻発したんで、そこから鎮税短大が置かれることになると、はい、でこの丸二から丸四がと、これで非御家人に対する動員権も獲得したんでしょうと、それからあとは、ここで守護式の守護も北条氏が独占したんでしょう、で鎮税短大も北条氏から任命されるんで北条氏の力は強化されたよね、ですんで現行の結果北条氏の権力は拡大してるんですと、御家人の生活は苦しくなるけどねと、そこは誤解しないようにと、はい、そしたらこの24ページは終了して、25ページのと、はい、時宗が亡くなった後の、9代執権が定時なんで定時のところ丸9って書いとけと。